キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な主人であって誰にも服しない。キリスト者はすべてのものに仕えるしもべであって誰にでも服する。キリスト者の自由の最初にルターはキリスト者とは何であるか、キリストが与えてくださった自由とはどのようなものであるか、二つの命題を掲げます。キリスト者の自由とはどのような自由なのでしょうか。多くのユダヤ人たちは、表面的にはイエス様を信じるものとなりました。イエス様を信じたユダヤ人に対して、イエス様が一つの挑戦をします。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にすると言われます。イエス様を信じ、イエス様の弟子になるのであれば、あなたたちは真理を知るようになる。弟子として真理を知るようになれば、真理は人を自由にすると言います。私の言葉にとどまる、このとどまると訳されている言葉は、とどまる、離れないでいるという意味があり、同じヨハネ福音書15章、私はブドウの木、あなた方はその枝である、人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。このつながると訳されている言葉も同じ言葉が使われています。私の言葉にとどまる、イエス様につながっている、そのことによって罪にとらわれたものではなく、罪からの許しが与えられ、罪から解放され、弟子とされるということです。イエス様の弟子とされ、イエス様と共に生きていくことで、私たち人間は本当に自由になることができるのです。私たち人間のうちに自由はなく、自由は私たち人間の努力によって得られるものでもありません。キリストが私たち人間のために自由を獲得し、そしてキリストが私たち人間に自由を与えてくださいます。自由になるとは、イエス様が私たちのうちにとどまる、イエス様がつながり、イエス様が私たちを捉え、つながってくださる、そのことによって罪にとらわれ、罪に生きるものではなく自由になるということなんです。ルターは突然の雷によって地面に倒され、そして思わず、聖アンナ様、お助けください、私は修道士になりますと叫び、2週間後大学を辞めてエルブルトの町のアウンスティルス修道会に入ります。修道院では聖品、低層、従順のモットーに従い、完全無欠、模範的な修道院生活をしました。しかし、いくら修道士として模範的な生活をしても、彼の不安と混乱は消えることがありませんでした。私は神に裁かれているに違いない、神は自分に対して満足しておられないと、いつも不安を抱いていました。怒り裁く神を前にして、 苦しみの中にあったルターが、この試練を突破する体験、唐の体験と呼ばれるあの時に至るのです。ルターはそれまで神の義ということに苦しんでいました。神は正しい方であるから、人間にも正しく生きることを求められている。それゆえ人間は神に応え、罰を恐れて能動的に良い行いに励まねばならない。しかし人間は完全ではなく、良い行いに励むことはできない罪人である。したがって私は罪人として地獄に落ちるに違いない。そのような怒りの神、裁きの神を私は愛することはできない。神の義についてこのように考えていました。ところが神の義について考え方が大きく変わったのがあの時、唐の体験でした。神は正しい方であるが、神は人間が完全ではなく罪人であることを知っておられるからこそ、人間を愛おしみ、自ら持っている正しさを無償でプレゼントしてくださる。この無償のプレゼントが恵み、福音です。それゆえ人間は神に応え、神にくださる正しさ、神がくださる正しさを受動的に受け止めいただけばよい。それが信仰です。つまり人間は完全ではなく罪人であっても許されているから、私の前には天国の門が開かれている、そういう恵みの神を私は信じる。ルターは神の義を受動的に受け止めることは消極的ということではない、自分を支えてくださる神様の前でただ謙遜な姿で神の恵みを受け入れる、信仰によってのみ生かされること、自由になることができると悟ったのです。本日の福音書の日課ロマ書の3章には、今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証され、神の義が示されました、すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる義です。ルターはただ信じること、信仰によってのみ神の義を受け取ることができるということを受け入れることができるようになり、罪にとらわれていた苦しさから解放され、自由になることができたのです。ルターの唐の体験の出来事は、キリストによって自由になる体験だったということができます。今日は証ではなく説教ではありますが、この一大教会での最初の説教ですので、少し私自身のことをお話ししたいと思います。私は両親ともクリスチャンであり、幼い時から教会学校に通い、幼稚園からキリスト教学校で学びました。高校1年生の時、そろそろと周囲から促されるように洗礼を受けました。高校卒業後、さらに聖書を学びたいと思い、大学はキリスト教学科に進学いたしましたが、卒業後の進路として子どもと関わる仕事がしたいと考えるようになり、公立の学童保育の指導員を経て、母校のキリスト教学校の小学校の教員として勤務しました。 その後、夫のロンドン転勤に伴い一旦退職し、被告もロンドンで生まれた長女が小学校1年生、長男が放火山幼稚園に入園したタイミングで横浜のキリスト教学校に小学校教員として復職し、定年まで21年間勤務いたしました。2020年の2月、新型コロナウイルスの報道がされた当時、初めて聞くこのウイルスの症状、感染力、致死率もよくわからない状態でした。しかし日々感染者数の増加が報道され、世界中が恐怖と不安の中で過ごすことになりました。私が勤務していた学校では、当初は2月28日から3月10日まで臨時休業となりましたが、緊急事態宣言が発令され、最終的には5月末まで、これまで経験したこともない長期にわたる休業となりました。子どもたちがいない学校で過ごす寂しさ、虚しさ、そして先の見えない不安、そんな中で私は当時教頭職でしたので、日々神奈川県教育委員会、文部科学省から送られてくるコロナ対策に対する大量の資料を読み、児童の学びの継続、学びの保障という基本方針に従っての対策に追われる日々を過ごすことになりました。そのような時、勤務校では臨時休業中であっても学校での生活と同じように礼拝から一日の生活を始めることができるように、毎朝礼拝を YouTube 配信することになりました。礼拝の奨励は教師が順番に担いますが、私も月に1、2回担当しました。2020年のルーテル教会の聖書日課はマタイ福音書の年でした。マタイ福音書は冒頭から結びまで、神共にいます、インマヌエルという主題が貫かれています。新型コロナウイルス感染症という、これまで経験したことのない恐怖と不安の中で生活しているとき、私にとって何よりも支えとなったのは、神は我々と共にいる、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、という御言葉でした。子供たちに対して礼拝でこの言葉を語ることによって、私も前向きに歩むことができるようになりました。画面越しでありながらも、子どもたちと共に御言葉を聞き、賛美歌を歌い、礼拝を守り、語る者も聞く者も希望を失わずに前を向くこと、そして神様がいつも共にいてくださることを確信していくことができたのです。コロナというこれまで経験したことのない制限された生活の中で、不自由な縛られた生活の中で、キリストによる自由が与えられたのです。当時5年生の児童の日記には次のように記されていました。礼拝の時間、聞いた先生の言葉はなんだか力強くて、心の奥がじんわりと温かくなりました。いつもは長く感じる礼拝でしたが、その日はあっという間に終わってしまいました。礼拝を見終わると一気にやる気が出てきて、途中休憩も入れずに お母さんにご飯できたよと言われるまで宿題をしていました。いつもはなんとなく聞いて、なんとなく忘れていた御言葉も、時には心を変えることもできるのだと自分自身で体験しました。それから私は宿題をする気になれない時に聖書を読むようにしました。聖書を毎日読んでいると心も楽になります。この休校中には聖書の御言葉の大切さを知りました。辛い時、悲しい時、疲れている時には御言葉を読んで神様に癒していただくことがどんないいことかは知れて、コロナのせいでではなくコロナのおかげでと考えることができるようになりました。コロナのせいでではなくコロナのおかげで御言葉を語ることができた私は、定年退職後の新たな道として子どもたちに限らず、すべての人々にこの苦しみの中でも神様がイエス様を通して共にいてくださること、希望を失わずに前を向く力を与えてくださった御言葉を語り続けていきたいと考えるようになっていきました。イエス様の言葉にとどまることができたとき、それはキリストによって自由になったときと言えるのではないかと思います。そして献身を決意し、進学校で学び始め、こうしてなんとか4年生後半までたどり着くことができました。ある意味において私にとってコロナを体験したことが、あの時自由になった時と言えるのかもしれません。私が教職として教会に仕えることができる期間は本当に限られ、できることもわずかしかありません。しかしできることをできる形で神様の召しに応えていきたいと思います。お祈りいたします。恵みの神様、あなたはこの世のさまざまな困難に縛られ、不自由さの中で生きる私たちに、あなたの御子イエス様を通して自由を与えてくださいました。罪にとらわれた私たちの罪を許し、罪から解放してくださいました。心弱く悩み迷う私たちを助け導いてください。あなたに仕える者として私たちを用いてください。主の名によって祈ります。